SBS の日本語ポッドキャストです。
1月24日から2月6日までメイキングウェーブというイベントが行われました。これは核のない世界を目指すピースボートと核兵器廃絶国際キャンペーン、いわゆるICANが共同で主催したもので、ウェストオーストラリア州のフレマントル、サウスオーストラリア州のアデレード、そしてここビクトリア州のメルボルン、タスマニア州のホバートやニューサウスウェールズ州のシドニーで行われました。ここでは広島や長崎の被爆者やオーストラリア国内で行われていた核実験の被害者たちが自らの被害について直接話をするフォーラムなども含まれていました。先週はメルボルンでの開催に先立ち、スタジオで長崎の被爆者田中照美さん、そしてICANN唯一の日本人国際運営委員の川崎明さんらにお話を伺いました。それでは私たち一人一人に何ができるのかという視点でのお話を中心にお届けします。
その原発に対してウーマンラッシュアワーというコメディアンの方が沖縄の基地問題に合わせて原発のこともちょっと触れて漫才をされてましたけど、ああいった動きはどういうふうに捉えてらっしゃいます？
いや、面白いですね。彼は原発のこともそうです。実は核兵器のことにも関心持ってくれて、はい、いろいろ発信してくださってるんですけど、はい、村本さんはですね、もともと生まれがその福井県の原発の城下町だと、はい、だからそこのなんて言いますか、矛盾ですよね、うん、原発ばっかりあるけども、うん、コンビニエンスストアもないよここにはと、電気はどこ行っちゃったんだってそういうような、ネタをやってますのでね、はい、
福井県の大井町ですね、
そうですね、
はいはい、ただ一方でまた原発があるから仕事がある人たちもいるんだっていうポイントもこう、
ね、
出してる、
う
ん、ところがありますから、うん、私たちができること、リスナーの方とかこうラジオを聞いてくださってる方、またイベントに参加された方がじゃあできることはじゃあ何なんだということですけれども、何かこうご提案としてありますでしょうか？
もうそれは核兵器もそうですし、
はい、
原発もですね、はい、本当に、使われたり事故を起こしたりすると惨憺たる被害をもたらすわけですから、
はい、
絶対なくさなくちゃいけないと、
うん、
で皆さんなくした方がいいと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、そのために自分に何ができるか、
そうですね、
何を しなければいけないかということの自覚がですね、うん、ちょっとまだ乏しいところがあるので、うん、その辺が大きくなっていってくれればいいかなと思う、うん、でそのためにまた事実をね、私たちが知らせていくということが大事だし、うん、危険性をやっぱ知らしていくということが大事だというふうに思ってます、
うん、なんかしたいなと思った方はどんなような場所があるんでしょうかね、
私は具体的に2つ、はい、お示ししたいと思いますけど、
はい、
まず簡単な方から言いますと、
はい、
とにかくですねこのことを話題にすると、
はい、
で今ソーシャルメディアがありますので、はい、Facebook でも Twitter でも皆さん、うん、Instagram でもあると思うんですけども、
はい、
まあ、このラジオのこの話を聞いた方とか、
はい、
あるいはイベントに参加された方、あるいは何らかの機会に被爆者のお話を聞く機会のあった方はですね、うん、そういう話題をソーシャルメディアでこれ誰でもできますから、
はい、
こんな話があったよとこういうふうに思うよってことを話題にしていただくと、
はい、
それがまず最初にできることだと思いますね、
はい、
それからもう一歩進んでできることをしていただきたいこととしましては、
はい、
今国際的な署名活動をやってるんですけども、はい、ここにいらっしゃる田中さんなどが呼びかけになりまして、
はい、
被爆者国際署名っていうんですけども、はい、これ日本語だけじゃなくて英語でもいろんな言語で世界中で集めていまして、今すでに、はい、全世界500万を超えております、
はい、
被爆者が訴えている核兵器廃絶の願いに賛同しますと、うん、こういう割とシンプルな署名でありまして、
はい、
被爆者国際署名って言って検索するとですね、
はい、
ネットで出てきますから、それを、まあ、やっていただいて
署名することができるわけですね、
拡散していただくことができると思いますね、
うん、日本でまあまああることなんですけども、
はい、
ただ名前を変えて、
はい、
しまうとそこで終わってしまう、うん、方たちが多いんですね。だから名前を書く前には、はい、やっぱり訴えを読んでほしいんですけども、
うん、
署名した後ですね、
はい、
その訴えを他の人にも訴えていくという立場に変わってほしいなというふうにいつも思っているんですね。でそうでないと数だけですとその受け取る人だけには励ましになるんですけども、
はい、
それは必ずしも広がりになっていかないというのが私の長い間の経験があるので、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、ぜひ署名した人が次の署名を進める人になってほしいと。
そうですね、署名したらもうやったっていう感じで 終わってしまう感覚ではあるかもしれないですよね。はい、うん、だからそれをこういうのがあるんだよっていうのを広めるということが大切ということですね。はい、もう被爆者っていう言葉が英語になってるわけですよね。
そうですね。あの、うん、条約の中にも被爆者という言葉で2箇所出てきたりしておりますので、はい、条約そのものを勉強していただいて、うん、被爆者っていうのは何かっていうのを、はい、知っていただけると ありがたいなと、はい、
そういった被爆者の情報を知るためのウェブサイトとかもあるんでしょうかね。フェイスブックとか
いろいろあります。もちろん被爆者団体被団協の方でのウェブサイトもございますし、はい、日本の NGO のさまざまなウェブサイトございます。日本の NGO 連絡会というのがありますし、英語では ICANN のホームページが一番いいですね。
あ、
ICANN というのを検索すればすぐ出てきますので。
あ、そうですか。その他にもピースボートの折り鶴プロジェクトっていうのがあるというふうに伺っているんですけれども、はい、これはいろんなレベルでボランティアとかでも参加できると。
ピースボートの船に被爆者の方々に乗っていただいて、はい、で世界で、この証言を展開するというのがこれがピースボートの折り鶴プロジェクトなんですけども、はい、ここでもですね、被爆者の方はもちろんですけども、これに参加する若いボランティアの方々なんかも随時募集をしておりまして、はい、これはこれ独自 のホームページブログもございますので、はい、見て、応募していただければというふうに思います。はい、あと一つ私言い忘れましたけど、はい、できることで言いますとね、はい、おそらくこのラジオを聞いていらっしゃる方々で日本語も英語も、はい、両方得意だよという方多いと思うんですけども、はい、そういう方々にはですね、ボランティア通訳という道もありますね。
面白そうですね。
今ここにピースボートのメリーさん来てますけど、彼女なんかもそのボランティア通訳から始めてるんですが、その語学を生かして、はい、結局被爆者の証言っていうのは、はい、ほとんど被爆者で英語喋れる人いませんのでね、ほとんどね、うん、そうすると誰かが通訳しなければいけないと、うん、そういう通訳のお手伝いをするというのはいつも本当に大募集中なので、これまたピースボートの折り鶴プロジェクトのところに問い合わせていただければですね、はい、具体的に貢献していただけることはいっぱいありますね。
ああ、そうですか。なんかこう自分で開催してやってみたいなという方の支援とかはしていただけるんでしょうか。
いろんなノウハウがありますから、はい、証言会をやってみたいなというようなことになればですね、はい、日本だけでなくてですね、はい、各地で被爆者の方々海外にもいらっしゃいますので、はい、そういう方をご紹介して証言会の開催をしていただくというようなこともできますので、
はい、あ、そうですか。その問い合わせは ICANN に、ということで、
被爆者のことであればピースボートの方がですね、はい、日本語ですぐにお返事できますので。
あ、そうですか。ありがとうございます。今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
iTunes でのポッドキャストをサブスクライブしてください。もっとたくさんの話題を日本語でお聞きいただけます。